宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さて今週も始まりましたよ、マイマイつぶりの歩いた後には第11回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？先日ね、宮永はお稽古でオクラを花材に使ったんですよ。お稽古というのは生け花のお稽古なんですけれども、生け花のお稽古でグリーンとしてオクラ、こう刻んで食べるネバネバーとしている星形になるオクラですね、オクラを使ったんですよ。であまりにもね身のつきが良かったので、これ食べられるかなーとか思いながら実は生けていたりしたんですけれども、まあね、やめときましたけどね、やめておきましたけどもね、それがねだんだんカラカラになってくるわけですよ。ちょっとこう乾燥してね、乾き物じゃなんだ、おつまみみたいになっちゃうな、でも乾いてきたわけですよ。で枯れ物になってくるんですけれども、そしたらねオクラのね、なんて言ったらいいんだろう、断面で言うと星形になっているこの頂点の部分あるじゃないですか、出っ張っているところ、ここがねだんだんね白くなって筋が入ってきたので、あれこれこれからどうなるのかなと思ったらですね、なんかちょっとこう割れそうな感じがしたので、手で力を加えてパッと割ってみたんですね。そしたらね、中から結構大ぶりの種がパラパラパラパラって出てきた。なんかあるよね、ほら朝顔とかも最初1個の黒い種で植えて双葉が出てってなるんだけど、最後さお花がたくさん咲いて、でこうなんて言うんだろうな、実ができて、丸い実ができて、それが薄茶色になって、でパッて弾けると中から黒い種が出てくるんだよね。でこう薄茶色になる直前ぐらいにちょっといたずらして開けたりすると、まだ中の種が熟してなくて、黒くなくて白くてっていう、もしかしてこのオクラの種を植えたら来年オクラがいっぱい食べられたりするのかな、それとも園芸用だから無理かしら、なんてことを考えながらオクラの種だけ大切に取っている宮永です。オクラって何月に植えればいいんでしょう。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流商会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。生け花古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。生け花古流体感流商会、マイマイつぶりの歩いた後には。というわけで改めまして、宮永舞です。今週お伝えするのはこのコーナー、題して宮永舞華道家への道。というわけでね、今週はお花についてお伝えしたいなと思います。まあお花についてと言いながらいきなりちょっと違うこと言っちゃいますけど、今ね上野の森美術館でツタンカーメン展をやってるんですよね。でこのツタンカーメン の展覧会が日本であるのが47年ぶりらしくって、でぜひね見てみたいなと思っているんですが、でもさ混みそうじゃないですか。なので12月ぐらいまでやってるから、まあ、ちょっとねこう最後の方も混みそうだから、間のほとぼりが冷めた頃に行こうかなと ていうわけなんですけれどもね、ツタンカーメンについてのテレビとか夏にいろいろやっていて、でその時にちょっと覚えているのがね、ツタンカーメンのお墓にお花が入ってたっていうことをやっていて、あーうん、まあお花ね、だってお墓にお花がある、わかるよわかるけどさ、だってすごく昔でしょ、そのお花が手向けられたのって、それがお花だったってわかるような状況で残ってるっていうのもすごいなって思ったし、逆にそんな頃から人はお墓にお花を備えてたんだって思ったら、人間って昔からどうやってお花と付き合ってきたんだろうってちょっと思ったんですね。で、とあるね本によると6万年ぐらい昔のネアンデルタール人の化石があったイラクの洞窟にお花を捧げていた跡があるらしいんですよ。ということは6万年前にネアンデルタール人はお花を手向けていたかもしれないってことですよね。なんかもうね、6万年前っていうのもすごいしさ、ネアンデルタール人ってだって私たちとはちょっとまだ違うんでしょ、あの進化の過程だからさ、あのそっからいろいろ進化して種族として少しずつ特徴が変わって、で今の私たちみたいな感じになるわけだよね、人間が。そんな種族が変わる前のネアンデルタール人がお花を手向けてたってすごくないですか。お花って今ずっとさ、お墓の話ばっかりしちゃってるけれども、霊的なものとか神聖なものに対しての架け橋としてずっと使っていたんだな、そういう風にお花に接してきたんだなって思ったら、なんか人間とお花の関係性ってすごいなとか思いました。あとは日本人やっぱり季節があるからね、四季が美しい風土なので、桜とかすごい好きですよね。絶対桜の時期になったら、まあ、別にわざわざお花見しに行かない人でも、あー桜の時期だな、咲いてるなって見上げると思うし、あとさやっぱりね、会社とか家族とかいろんなこう人が集まってお花見っていうイベントをやるし、テレビでも絶対やってますもんね、桜の時期になったらさ、お花見が始まりました。桜以外のお花でそれ多分やらないよ、少なくともテレビではって思ったら、桜っていうお花の特別な感じもすごいなって思うわけですよ。お花と人間の関係性本当すごい。じゃあ行けばなっていう形で今宮永はお花と関わっているわけなんですけれども、いけばなのすごいところというか特徴的なところってなんだろうなって思ったら、やっぱり形が決まっているっていうことだと思うんですよね。やっぱりこういろんな作品があって、自由っていう方ももちろんあるんだけれども、お聖火伝承されていた昔からこう伝わっているお花なんかは何本使うとか決まってるんですよ。必ずね、奇数なの、お聖火って。っていうのを初めて私は教えてもらった時に、え、そうなんですかって言って、先生がいけた作品を思わずまじまじ数えてしまったの。1,2,3,4 って。しかもね、結構みっしりになってるから、1,2,3、あれ ?1,2,3 みたいな感じで一生懸命数えるんですけどね。3本とか5本とか9本とか11本とか、まあ11本はね、なかなか激しいと思いますけど、そうやって奇数で作るっていう決まりがあったりします。で、決まりといえばね、今9月に入ってもうちょっと過ぎちゃいましたけど、9月の9日ってお節句なんですよ。重陽の節句って、ここの時にね、菊の重陽の節句って教えてもらって、へーと思ったの。古文の授業の時に教えてもらって、それで、あ、重陽の節句っていう言葉は覚えてたんだけど、でも今ね、普段の生活で重陽の節句をちゃんとお祝いってしないじゃないですか。でも華道ではてか、いけばなの古流では重陽の節句はおめでたい花として生け方が決まっていて、 あのね、菊を使うんですよ。菊の節句だから。で、白と赤と黄色の菊を、3色の菊を使って、で、考え方としては、その白と黄色と赤で、あと葉っぱの緑と、で、牡蠣、入れ物は黒を使うっていう決まりがあって、これで5色。で、これ奇数でしょ？で、奇数で、で、なおかつ3色の菊を3本ずつ使って、だから9本。そういうのを重陽池って言って、すごくおめでたくて、決まりの花があるんですよね。へーって初めて教えてもらった時に、ああそうなんだって。で、菊の色とかでもなんか考え方があったり、こう順番があったりとかね、して、まあ、色にね、順番があるっていうのは、あの、昔日本史で習った、なんだっけ、ほら、簡易十二階じゃないけどさ、何色が一番高貴でみたいなのがあるから、まあ、うん、イメージとしてはわかるんだけど、それが菊にもあるって、はあ、そうなんだ、いろいろこう、意味を持たせて、それを感じながら、いけたり、見たりしていたんだな、ってか、しているんだな、っていうのがすごいな、って思ったんですね。うん。なんか、普段例えば菊を見てもへーとか、あーこれよく咲いてるなとか、あー丸っこいなとか、形が違うとか、細いとか、そういうのは感じるんだけれども、なんかわざわざそう色があって何本でって知らなかったら、そういう目では見ないじゃないですか。まあそれが生け花のすごいところかなって思うんだけど、他にもお節句のお花ってありますよね。例えば宮永は3月3日桃の節句、やっぱり女の子のお節句っていうと3月3日って思うし、で5月5日はあの日本のカレンダー的には子供の日だけど、やっぱり子供の日って言っても男の子の節句っていうイメージがある。でこれ端午の節句、勝負で勝負湯とか入りますよね。だ植物が関わってる。で、これは調べるまで知らなかったんだけど、3月の桃の節句って、少し白酒とか言ってお酒飲むイメージはあったけど、桃のお酒を飲む。で、さっき言ってた9月9日の重陽の節句は菊のお酒を飲む。へー、お花があって、お酒があってっていう、なんだろう、すごくそういう儀式的な意味合いがすごくあるんだなぁ。お正月とかも儀式的だけど、でも、お節句って3月3、5月5、9月9とか言うから、奇数で重なってるところだって教えてもらったから、7月7日はね、まあ七夕で、それも七夕の節句とか言ってあるんだけど、私1月1日かと前思ってたら、なんか1月1日は別扱いで、こう格が上だから1月の7日で、だから七草がゆがあるんだって。七草がゆもお節句だったんだと思って、まあ七草がゆは食べ物だから飾らないけどさ、うん。で、1月1日は別格でとか言われて、ちょっと宮永の誕生日は別格とか言われて、心の中でふふとか思うんですけど。で、7月の7日は、じゃあ植物なんだよって思ったんだけど、調べても調べてもね、植物はあんま出てこなくって、織姫様と彦星がどうこうじゃなくって、お盆の準備で、で、そうめんを食べる。そうなんだ。七夕ってそうめん食べる日だったんだ。知らなかったと思いまして。で、結局ね、お花は出てこなかったんだけどね。きっとあると思うんだけどね。節句だから。やっぱりその生け花っていうのは、最初は、普通に一輪だけ生けてお花をめでるっていうのがあったみたいなんだけれども、そこから、お花を生ける専門家が出てきて、その専門家は、例えば元服だったり、こういう節句だったり、行事のある日に形が決まっていて、お花の取り合わせ、どんなお花を使うかも決まっていて、そういった型のあるお花っていうのがあったみたいなね、そういうのを生ける専門家。まあ、だから華道家の最初みたいな感じですよね。で、そこから自由に生けるお花っていうのも生まれてきたりとか、あとはお家が変わって、神殿作りから書院作りっていう、まあいわゆる今のお家みたいになってきたら、お座敷が出てきたから、そのお座敷の床の間に掛け軸を飾って、その掛け軸の前にお花を飾ったりとか、そういうお花の楽しみ方が出てきたみたいですね。うん。 ああ、いけばなって結構こう歴史があったり考え方があったりするんだなと。あと、お花ってすごくやっぱり意味を持って接してきたんだな。季節だったり、霊的なものだったり、儀式的なものがね、あったり。なんかね、ただお花の種類を覚えて綺麗に生けてあげて楽しみたいっていうことだけじゃなくて、で、そのお花を生けるようになるまでにどんな気持ちがあって、どんな意味合いがあって、どんな祈りが込められて、そういうことになってきたかっていうのもちょっと調べてみると面白いなと思ったのでした。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第11回、いかがでしたか？なんかね、もうね、いくら時間があっても喋り足りない感じで、はい、すいません、おしゃべりで。うん、でもね、本当にね、こういうことってなんだろうなって思ったようなことをちょっとこう調べてお伝えしたいなって思うとね、どんどんどんどんね、お伝えしたいことが溢れてきて、いつも喋りすぎてしまいます。でも、そんな宮永のおしゃべりを楽しんでいただけていると嬉しいので、もしよかったら感想とか番組ページのお便りフォームから送っていただけると喜びます。それからいつもお伝えしていますけれども、この番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳には、番組でお伝えした内容を写真にしたり、ちょっとした文章にしたりして載せております。番組ページからこちらもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法ってカーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ますよ。朝露の輝きたちを「旅立ちの」
ー